さあそれでは、賛美をそこまでにして主の御言葉を読みたいと思います。ルカによる福音書第7章24節から35節を朗読します。ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、華やかな服を着て衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる、では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいない。しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、朝鮮人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしパリサイ派の人々や律法の専門家たちは彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけこう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。ヨハネ、洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取りつかれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食館で大酒飲みだ、朝鮮人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはそれに従う全ての人によって証明される。前回はこの箇所の前の箇所で、洗礼者ヨハネが自分の弟子たちをイエス様のもとに使わしてですね、ある問いかけをしたという、そのところを、出来事から学んだわけですが、今回はそれに続く出来事、続くことでして、そのやり取りに続く、ところでしてですね、イエス様がこの洗礼者ヨハネとはどういう存在であって、またご自分自身もね、どういうものであるかということを語っている箇所なんですね。洗礼者ヨハネが登場しました。そしてそれに続いてナザレのイエスと呼ばれる方が登場してこられました。これは人間の歴史において、その人間の歴史における神の救いのご計画においてですね、極めて重要な出来事であったと言っていいと思うんですね。というのはそれは言ってみれば、それこそ天と地が結び合わされる事件、出来事がそこで起こったんだと言っても決して過言ではない。そういうことが起こった。そういう意味でここでのイエス様の語られている言葉は、その出来事の意味、その急所というか勘どころがですね、どこにあるかを示していると言っても良いかもしれませんし、一体神様を信じるってどういうことかということを、確認する、その鍵になるような御言葉がここにあると言ってもいいかもしれませんね。信仰理解の急所、あるいはその壺というところを示す言葉がここに語られていると言えるかもしれません。イエス様は洗礼者ヨハネとご自分がその時代の人々にどのように迎え入れられたかということをここで語っています。31と32節もう一度読みますね。では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけこう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。面白いですね、子供たちのね、こうおままごとというか、ここで言うと、葬式ごっことかですね、そういうことなんだと思いますけど、そういうのに例えてイエス様はここでお話をしているわけですが、子供たちが広場でね、遊ぼうとしてね、その同じ子供たちに呼びかけたわけですが、誰一人その呼びかけに応えて一緒に踊ってくれなかった。また葬式ごっこをしようと言ったんだけど、そこにも乗ってこなかった。悲しみの歌をね、歌ってくれなかった。日本語のことわざで笛吹けど踊らずってあるじゃないですか。これはここから生まれたことわざだって言われてますね。この聖書から生まれたことわざなんですね。イエス様はこの子供たちの言葉にご自分の心を表されました。ヨハネもイエスも 喜びの救いの喜びの調べを奏でたのに誰も一緒に踊ってくれなかった、あるいは歌ってくれなかった、あるいは悲しみの歌を歌ったのに一緒にその調べに心を捉えてね泣いてくれる人は誰もいなかったということを言ってるんですね。ヨハネが語ったメッセージもイエス様が語ったメッセージも神様の御心を示していました。そういう意味ではこれはもう神様のご自身の語りかけと言っていいでしょうね。その神様の語りかけるメッセージに誰も応答しようとしなかった、言い換えれば誰も信じなかった。神様を信じるってどういうことだろうか。実はこの29節にこうあります。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け神の正しさを認めた。この神の正しさを認める、それが神を信じるってことですよね。もう一つ30節ではこうあります。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。この神の御心を拒んだ、これ裏返せば神の御心を拒まないっていうことが神様を信じるっていうことになりますよね。神の正しさを認める、これは言い換えれば自分ではなくて神様こそが正しいとすることです。人間ってでもどっかで自分が正しいってしてしまうことがないでしょうかね。神様あなたこそ正しいのですということ、それが神を信じるということです。あるいは神の御心を拒まないと言いましたけれども、神様の御心っていうのはまさに言い換えれば私たちのための神様の身思いなんですね。私たちのためを思っていてくださる、そういう意味でその神の御心を拒まない、それが信じるということです。それは32節のイエス様のこの例えにねの言葉に従って言えば、神様が送ってくださったヨハネとイエスの呼びかけに応えてね共に踊り共に歌うということですね。それが信じるということになりますよね。そこに表されている神様の喜びあるいは悲しみを共に喜び共に悲しむ、それが神様を信じるっていうことなんです。頭の中でなんか理屈をこねてね、そしてこれを信じるとかそういうことでは、それも含まれてますが、しかしそれを超えたところで本当に心において神様の御心を喜んで正しいとして喜びとし、また神様の悲しみをまた自分の悲しみとしていく、そういう心と心において神様と一つになっていく、それが神を信じるということだ。そういう意味で笛吹けど踊らずのようなことをイエス様はここで嘆いていらっしゃるわけですよね。自分たちが歌う神様の歌の真実に心を動かすもの、同じ歌を心から共に歌ってくれるものが少ないということをイエス様はここで嘆いていらっしゃる。それを子供たちにねの例えにこう例えているのは、子供っていうのは何々ごっこするにしても普通は乗ってくるじゃないですかね。おままごとなんか見てても面白いですね。本当にお父さんになりきったりお母さんになりきったりね、あれは、花嫁になりきったり花婿になりきったりするわけですよね、うん、そういう意味でヨハネの歌にあるいはイエス様の歌う歌に夢中になって溶け込む者がどれだけいるだろうかって問われているんですね。私たちはどっかでしらけてるようなことがないだろうか。これある本で読んだ話なんですけど、ある小学校で、先生たちを集めて歌のトレーニングといったらいいんですかね、まあ、セミナーみたいなのが開かれたと。でそこの講師として選ばれた人がこういうんですね。私は日常の生活の中で、まあ、物を語ったり歌ったりするけど、その語ったり歌ったりする言葉と実質がこうずれてる、言葉が本当にその心と一つになって語られている言葉が本当に少ない、私それ気をつけなきゃいけないということをお話ししたそうですね。そしてその先生方にじゃあ実際にちょっとやってみましょうということで、ある歌をみんなに歌ってもらった。その歌っていうのがこれちょっとはっきり覚えてないんですけど、僕らはみんな生きてるってあるじゃないですか。僕らはみんな生きているって、生きているから歌うんだでしたっけね。で手の、一番最後のオケラだってカエルだってアメンボだってみんな生きているんだ友達なんだって、これ誰でも知ってるんで 先生方に歌ってもらったっていうんですね。そして歌った後にすぐその公表した。今本当にオケラにしてもカエルにしてもね本当に生きていて友達だって思いで歌ってますか先生方なんとなく知ってるから歌えるんです。でなんとなくみんな歌ったわけです、ね、先生方ですからね、さすがにね大きな声で歌ったのかもしれませんが、どれだけ心を込めて本当に友達だって歌った人がどれだけいるだろうか。先生方の歌を聞いてると残念ながらそれはただ歌ってるだけであって全然心はこもってるようには響きませんでしたそれでしばらく時間を置いて友達だってこの歌詞をもう一回じっくり味わって、その歌詞を今度はにちゃんと心を込めてねもう一度歌ってみましょうって、でやってみたら今度は全然違った雰囲気が、もう歌ってる本人たちがよくわかるその雰囲気が、まあ、そこに生まれてきた。ヨハネやイエス様が呼びかけ語りかけたメッセージ、まあ、ここでは歌でもありますけど、そこに乗っかって私たちも実は賛美をし信仰生活を歩んでるわけですが、子供たちが本当にそこに夢中になってなりきって生きていくように、私たちは本当にそこに乗っかっているだろうか。いや賛美一つにしても本当に私たちはその意味を心の底からですね覚えながら歌ってるだろうか。うまく歌うとか清くあなんか、ね、美しく歌うということ以上に心が本当にそこに込められているかが大事ですよね。賛美歌においてはね、信仰においても全く一緒だ、うん、形だけここにいても心が全然向かわない、それはあんまり意味ないんです。神様は喜ばないんです、うん、私が本当に神様を心から崇め賛美し喜ぶ、その時本当に私たちは分かるんですね。面白いことにイエス様35節でこう言ってるんですね。しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。ヨハネが語った、イエスが語った、でも誰も信じなかった、誰も乗っかってこなかったってわけですよ。でもあの語られた御言葉は神の知恵であり神の真理であって正しいんだ。じゃあそれはどうやってわかるかって言ったら、本当にそれに従ってそれを信じて従って生きた人たちによっての存在によってわかる。本当に信仰を持ってですねそれに応えて心から主を褒めたたえ喜びとして生きているそのクリスチャンの存在がイエス様の御言葉が本当に真理なんだっていうことを証明するんだってことですね。それは本人が分かるだけじゃない、周りの人たちもそれを認めざるを得ない。ああ確かにヨハネが言ったこと、イエス様が言ったことは本当だったってことが分かるってことですよね。それはその教えを本当に信じて生きている人たちの存在だから、イエス様は教会をクリスチャンをこの地上に残されてるんですよね。私たちがこうして生きてるのは神の真理を神の知恵を生きて表すため、生きるためなんですよ私たちが、ね、そういう存在として教会はクリスチャンは置かれているっていうことですよね。問題はもう皆さんお分かりのように、私たちが本当にその真理にその知恵に信頼し従っているかどうかってことですよね。ややむすると私たちは神様の呼びかけに応えることよりも神様の方に自分の呼びかけに応えてもらうのが先だと思っているようなことはないだろうか。もしかすると私たちはしばしばそういうことに陥ることがないだろうか。自分は今こんなに苦しんでるのに、こんなに忙しいんだから、こんなに大変なんだからね、神様だって分かってくれたっていいじゃないか。まあ人はともかくとして神様でさえ分かってくれない、ね、今こんなに悲しんでるのに耳を傾けてくれないじゃないか、そうつぶやくようなことがないだろうか。こうやって私たちが神様の喜びや神様の悲しみにこう私たちの方で合わせることこそが神の御心であるということを忘れ去っていくんですね。そうするとその信仰は必ず力を失い、喜びを失い、新鮮味を失っていきます。礼拝なんてバカバカしくなってくるんですね。でも間違いなくそれはずれてるんです、真理から。 ここに本当に聞き従っていないからその結果が生まれているだけです。私が本当にここに信頼し聞き従っていくときに、それは証明になるんですね。神の真理がまさに真理であるということが本人にもそうですし周りの人たちにも表されてくることになる。そうイエス様はここでおっしゃった。しかしイエス様のこの時代、その時代にそのようにキリストの声に耳を傾けて聞き従う人が本当に少なかった。そういう人間の姿が34節と34節にも描かれていますね。33、34、洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取りつかれているといい、人の子が来て飲み食いすると見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという、うん、ヨハネという人は、まあ、普通の人が食べるような、ね、パンも食べずブドウ酒も飲むこともしなかったようですね。荒野で住んでイナゴを食べて生きていたと。獣の毛衣を身にまとって、徹底的に、まあ、禁欲的な生き方をしていたわけですね。するとそれを見た人々はあいつはおかしいと、狂ってると、極端だと、ね、信仰の喜びも何もへったくれもあいつにはないっていうね、そういう意味で、まあ、気の狂ったような極端な人間として人々は彼を批判したっていうことですよね。一方でイエス様に対しては全く逆のことを言いました。この人の子っていうのはイエス様のことですよね。イエス様が来て人々と一緒に食べたり飲んだりしていると見ろ大食漢で大酒飲みだと言って批判した。食べなければ悪霊に取りつかれてるっていうし、食べれば今度はね大酒飲みのねとんでもないやつだと、そういうまあ批判をした。確かにイエス様ってお方は皆さん福音書読むとはっきりいろんな宴会にこう出てますよね。ああイエス様って宴会好きだったのかなってね思う人もいるかもしれませんが、多分そういう中でお酒も飲まれたんだろうと思いますね。でヨハネによる福音書なんかを読むと、以前にも学びましたけど、イエス様が人生の中で最初に行った奇跡、これ皆さん覚えてますかね。結婚式、そうそう、カナの結婚式でブドウ酒が足りなくなった時に水亀の水を上等のブドウ酒に変えた。これがイエス様が行った最初の奇跡なんですよね。最初の奇跡がね、例えば重病人を癒すとかね、死んだ人をよみがえらせるとかね、そういうのじゃなくて水をブドウ酒に変えたと。その宴会をしらけさせないために、ね、お酒に変えてくれた、それが最初の奇跡なんだろうって考える人だっているかもしれませんよね、うん。そしてその後もイエス様の人生というか、その地上におられる時の様子を見ると、いろんなその宴席を共にしていたわけですよね。ああイエス様って飲んだり食ったり好きだったんだろうなって思うところですが、ただ単にそういうイエス様を見て人々は見ろ大食漢で大酒飲みだって言っただけじゃなくて、さらにもう一つこのルカはね、徴税人や罪人の仲間だと言って非難したことも書いてますよね。そのイエス様がいる宴席には徴税人とか罪人と呼ばれる当時の人々が軽蔑するような人たちが加わってたわけですよね。しかし大事なことは何でしょう皆さん。そういう人と一緒にいちゃいけないと彼らは考えて批判したわけですけど、大事なことは何か。大切なことはイエス様がそこにいたのはどういう種類の宴席であったか、どういう雰囲気の宴席であるか。それはおそらく、例えば普通ね、飲んだり食ったりするときって、まあ大人はみんなそうですけどね、自分たちだけの、まあ、うさばらしの席としてね、飲む席を設けたりすることがありますよね。あるいは気の合った者たちだけで席を作って酔いに任せて、そこにいない他人の悪口を言うだけで終わるようなこともありますよね。愚痴を言うだけに終わったり、浪費を楽しみだけになってしまうようなことでもことに終わるようなことがある。でもイエス様が参加した、そこに加わっていた宴席はそういうものではなかった。イエス様がおられた宴席には世の人々がそれこそあんな奴らとは一緒に飲んだり食ったりは絶対しないってね、飲むのかと思っているような徴税人とか罪人が招かれていたわけですが、しかしイエス様はその神の国は結婚式の披露宴のようなところだっておっしゃったんです。そう言ってイエス様は何度も教えられたんですよね。 人生で最も楽しい喜びの食卓、結婚の披露宴に似たような喜び、それが神の国に生きる喜びであるということを教えられたんです。それゆえにイエス様がおられた宴席は神の国の現実がそこに表されているような宴席であったに違いない。神の国の平和、神の国の喜び、そういうものがあふれる中で共に食べ共に飲んだってことですよね。ですからもちろんのこと、そこで割り酔いしてね、酔っ払って暴れ回るようなことは許されるはずがなかった、怒るはずがなかったと思いますね。神と共にあり、人と共にある喜び、互いに真実に許し合って同じ食卓に座る喜びにあふれるような場であったに違いない。ところが人々はただそこに徴税人や罪人がいるというだけで、ああいつは大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言って非難した。実に愚かなことですよね。まあ、そこに入ってないのでそこでの雰囲気全然掴んでない、ただあいつあんなやつらと一緒だいたっていうことしか見てないっていうことですよね。繰り返しますが、この時イエス様は罪人たちが飲めや食えやのですね、どんちゃん騒ぎをしている中に、どれどれ今日はね、今日のところは一つ、まあ、紙紐を脱いで君たちと一緒に楽しくやってやろうかっつってね、いわゆるわざとへりくだって見せたり、わざと砕けて見せたりしたわけじゃないってことです。そうではなくて、徴税人や罪人たちに彼らがこれまで知らなかった神の国の宴の喜びを教えてくださり、その光の中に彼らを置いてくださった、味わわせてくださった、それがキリストの参加する存在する宴席の本質だったに違いないと思いますね。ところでイエス様は24節以下でヨハネについてこんなことを語られました。あなた方はヨハネが活躍していた頃にね、ヨルダンの荒野に行っていたけれども、一体何をしに行ったのかと問いかけましたよね。ただ風に揺らぐ足のようなか弱い存在としてのヨハネを見に行ったのか、そうじゃなかっただろうってまず言いますね。あるいは柔らかい着物をまとってきらびやかに飾ったような、そのこの世の権力者、そういう豊かな者たちを見に行ったのか、いやそうでもなかったに違いない、そんなものを見るんだったら神殿に行けばいくらでもいると。でもあなた方はそうしたのではないはずだと。あなた方が見に行って、あなた方が会いに行って、その言葉を聞こうと思ったのは預言者、いや預言者以上のものであったはずだと。それがあのヨハネだということですよね。イエス様はここではっきり、ヨハネという人物は旧約聖書の中に出てくる預言者の中で最も勝ったものだと、預言者に勝るものだということをはっきり教えてますよね。28節、言っておくが、およそ女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいないとまで言われる。これはね、あの他の預言者と比べてね、例えばヨハネはエリアよりも偉かったとかね、エレミアよりも、なんかこう真実であったとかね、賢かったとかね、そういう意味じゃないんですね。27節を見ると、マラキ書の言葉が引用されながらその意味が明らかにされています。27、見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させる。これはマラキ書の言葉なんですが、メシアの先駆けとしてのヨハネの役割が記されていますよね。ヨハネの偉大さっていうのは、まさにあの救い主が来るんだということを直接に指さした、指し示した、その先駆けとして道備えをした、そのヨハネの役割にあるんです。ヨハネ自身が偉大でね、光り輝いていたってんじゃなくて、ヨハネが指し示したそのキリストの光、キリストの偉大さ、その意向の中で見たときに、預言者の中で最も優れたものだとイエス様はおっしゃったっていうことですね。だからこそこの御言葉のすぐ後で28節の終わりにイエス様はこう言いました。しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。立てたかなと思ったら下げたような感じがしますけどね。女から生まれたもので最も偉大なものはヨハネだと。でも神の国の中で最も小さなものでもヨハネよりは偉大だと。これって一体どういうことを意味してるんでしょうね。 ルカの16章の16節でルカこう書いてます。立法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が知らされ誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。ヨハネってこの旧約と新約のちょうど境目の人なんですね。旧約時代はキリストが来ることを待望していた時代ですが、ヨハネ以来キリストがもう来られたわけです。そして神の国がそこに実現したわけですよね。そういう意味でヨハネが圧倒的に他の預言者と違うのはその切れ目の時代に使わされて役割を果たした人物だってことですね。17章の20節と21節、ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあると。イエス様が来られたらもうここに神の支配が行き渡ってるんだ、神の国がもうすでにここに成就したんだってことですよね。それまでずっと人々が待ち望んできたメシアであるキリストが来たその時から神の支配がこの地上にもうすでに突入してきてるんだ、存在してるんだ。そういう意味で決定的に違ったことがここで起こったんだっていうことですよね。ヨハネはその時代の境目にある人物なんですよね。神の国で最も小さいものもヨハネより大きいっていうのは、神の国に生きる者にはヨハネよりもはるかに明るい光が当たっていたっていうことですね。だってそこに救いが来たわけですから、わかりますか、もう救いが完成されたってことですからね。そういう意味でそれまで救いを待ち望んできた時代とは圧倒的に違う明るい光がそこに当たっているんだ、うん、この明るい光は今読んだ16章や17章のイエス様のご自身の言葉で言えば、神の国がもうここに来ているというところから生まれてくる光ですね。神の国は私たちの中に飛び込んできている。神の国はあそこにあるとかここにあるとか、それ物理的なものじゃなくて神の支配ですが、もうそれがイエス様が来たこの時点にもう入り込んできているんだ。この闇の世界の中に、この罪に覆われた地上の世界の中に神の国が飛び込んできたのだ、起こってきているのだとイエス様はここでおっしゃった。イエスご自身が来ておられるところ、イエス様が食卓に連なっておられるところ、ね、そこで飲んだり食べたり徴税人や罪人に手を差し伸べたりしておられるところ、そこにもうすでに神の恵みの支配が始まっているんだ。キリストがおられたその宴席というのはまさに神の国がそこに表されているんだということです。実はルカの福音書がこれから書き記すある意味で全てのことがこのことを明らかにしていると言っていいかもしれませんね。例えば来週はこの次のところを学びますが、一人の女性が登場します。涙を流しながらイエス様の足を濡らして自分の髪で拭ってですね、罪深い女の悔い改めの物語が来週出てきますよね。この女性はまさにこのようにして神様の呼びかけの声に応答した、ね、ここにその神の救いの光と喜びが表されたといいね。あるいはまたもっと後の方の15章を見ると、イエス様が徴税人や罪人たちと食事をしているのを見たファリサイ派の人々がなぜあんな人とあんな奴らと一緒に食事するんだってね、非難した、その話が出てきますが、その時イエス様が語った3つの例え、1つは1匹の迷い出た羊を探し出る羊飼いの話ですね。2つ目はなくした1枚の銅貨を探し求める女性の話、そして最後に放蕩息子を喜んで迎えた父親の話が記されていますね。これらの話はみんなテーマは一つで、喜びの歌、救いの喜びの歌、ね、神はその救いをもたらし、私たちが救われることを心から願って探し求めてくださる、喜んで迎え入れてくださる方だということが歌われている、そういう、例え話だと言っていいでしょうね。さらに読み進めていくと19章にはエリコの町でイエス様がこの、ザーカイというね、一人の主税人に出会った。このザーカイという人は財産は持っていたんだけど、まあ徴税人であって人々から蔑まれていた、背も低くてですね、なんかこう人々からバカにされていたような部分があったようですけれども、イエス様はそのザーカイに出会ってザーカイの家を訪れてくださった。そしてこう言った、今日救いがこの家を訪れた、言い換えれば神の国がここに実現したとイエス様はおっしゃっています。 ルカの福音書はまさにそのことを証しする書でもあると言っていいでしょうね。神の国がもうすでにここに来てるんだ、イエス様の存在によってそれが明らかになったんだ。イエス様はそういう意味ではいわば歩く神の国のようなお方ですよね。生きた神の国、神の国は生きてる、歩いてる、神の国の方から突入して駆け込んで来てくださってる、そして神の国の喜びの歌を歌ってくださってる、神の愛に生きる喜びの歌がそこに響き渡っている。教会っていう場所はまさにそういう歌を歌い続けてきている場所であると言っていいでしょうね。私たちが歌っている調べの中で神が歌い続け、イエス様が歌い続けてくださっていると言ってもいいかもしれませんね。かつて地上にこの地上に来られたイエス様は死んで葬られて、そして3日目によみがえられました。さらにイエス様は天に昇られていった。そして霊においては今信ずる私たちと共にいてくださる、信ずる私たちのうちにいてくださる、それが約束ですよね。そして私たちのうちで常に呼びかけ、語りかけ、働きかけ続けていてください。私たちがその呼びかけの声を聞き、それに聞き従って生きていくときに、それは言い換えればイエス様の呼びかけの声に応じて私たちも踊って、そして歌を歌っていくときにですね、私たちもまたそのキリストの神の国の中に生きるものとして歩むことができるということですね。今晩皆さんはそのキリストの呼びかける声に耳を傾けていらっしゃるでしょうか。その呼びかけの声を聞いていらっしゃるでしょうか。それに応答しているでしょうか。神の呼びかけ、働きかけを聞き、それに応答していく、それが信じるということです。それが信仰です。そういう意味で神様との生きた出会いと交わり、応答がなければそれは死んだ信仰です。そこに喜びは湧き起こりません。そこに神の平和は満ち溢れません。神の御業も現れることはありません。私たちは本当に主の呼びかけの声を聞き、それに応答し、子供たちが呼びかけた時にね、その笛を弾いた時に一緒に踊るかのようにね、あるいは葬式ごっこで一緒にね悲しんで歌うかのように、私たちは本当に素直に子供のように神の呼びかけに応えていく、それがキリスト者であり、それが教会である。そこに神の喜びの歌が満ち溢れる、そのことをこのクリスマスを迎えるにあたってですね、改めて確認したいと思います。お祈りをします。